こんばんは。実は今週も秋武さん一緒
に、ね、待ってました、
はい、お話ししていただこうと思います。
みかんも佳境に入ってきましたけど、うん、やってきました
ね。忙しい中ありがとうございます。
総
和果樹園の秋武俊信さんと一緒に今夜も乾杯しましょうか。
はい、
はいはい、では皆さんグラスありますか？
はい、ありますよ、はい、
今日もた食べるみかんで、
はい、飲むみかんです。食べるように
当たり前やな両方お願いします。
乾杯。
乾杯。
うんうん、松本さん入れますよ。
ありがとうございます、はい、お願いします。
美味しいね、やっぱり、うん、いつ飲んでも美味しい。
ありがとうございます。
うん、すっきりといただける 100%。
うん、もっと大きい瓶ないんですかね、これ。
大きい瓶、結構大きい瓶
ある、うん、
大きい瓶
720っていうのがありますね。
そんなのあるんですね、
はい、あります。今度から僕それにしよう。もう、ちょっとね、美味しすぎてすぐ飲んじゃうんだ
よ。わかる。
でも飲みやすくて、このぐらいで終われるのがいいかなと。
あ、なるほどね。
あんまりこう、もうちょっと飲みたいみたい、
ね、置いとくとやっぱりもう無添加ですんで、だんだん悪くなってしまいます。
開けちゃうとね、
飲み切りサイズがいいんですね。
そうですね、この瓶、これぐらいのサイズっていうのがちょうど、
うん、
あの受けがいいというか、うん、そういうところあります。
ちょっと足らないなぐらいが嬉しい、
まあ、ですね。すいません。
何でもね、物事はね、うん、確かに。
だってすごいこう、うん、あのプレゼントというかあげたら喜ばれますね。この間もあのちょっとお世話になってる会社のスタッフに、持っててあげたんですけど、うんうんうん、まあ、東京の会社なんですけど、うん、本社が大阪にある生地屋さんで、うん、で言ったら、あ、私これ知ってますとかって言って、でも、大阪の会社の偉い人が集まるところの冷蔵庫にある、う
ん、あ、ビップ用の、
そうそうそう、役員の人とかが、
偉い人が集まるところ
ですね。そうそうそう、だから、うん、あの本当はの飲まれへんのやけど、私こっそり飲んだことあるんです。それなんかわかるなみたいな、お客さん用に取ってるやつなんか一個ぐらい大丈夫かなみたいな、なんかそういう風なこと言ってて、
いい話ですね。
そうそう、それとかね、あの、うん、僕の実家の近所にあのコーヒー屋さんができて、イーストストリートコーヒーさんっていうところで、でその人なんかすごいこういろんな土地のことにこう詳しいというか探求してて、うん、で、あのたまたまそのみかんジュースの話になって、飲むみかんの話になったら、うん、まあ、あの前回あの秋田さんがお話してたような、手であの一つ一つ剥いてるんですとか、すごい詳しく僕に教えてくれて、
そうなんですね。
で、あの
浸透してますね。
そうそう、
僕より詳しいかもしれないですね。
あの、やっぱりこう美味しい、なんで美味しいんだろうって思う人もいるじゃないですか、うん、そういうのなんか調べてんだなと思ったり、
嬉しい限りです、
はい、喜ばれます。
なるほどね、はい、僕もね、自分のあの僕ゴルフするじゃないですか、うん、大阪ゴルフクラブってこうメンバーなんですけど、うん、はい、そこ その茶店って言ってね、ゴルフの途中にこう売店があるわけよ、うん、
はいはいはい、
そこにあの総和さんのねアイスキャンディーが、
おー、みかんバー
あれが置いてあって、あれがめちゃくちゃ美味しくて、
あれさらに濃厚ですよね。
そう、
みかんバーだけ食べたことない、
うん、めっちゃ美味しいよ。
ちょっとねっとり
ねっとりしてるね、
してるんです。
見たらね、こんにゃく粉が入ってますよね。
そうですね、ちょっとゼリー化したような感じで、
ね、
ねとっとした感じ
で
ね、
で味はね、やっぱこういう感じの、
ぎゅーっと濃縮された、
みかんの甘い味で、それがねめちゃくちゃ美味しくて、で一ホールね置いとくんで、ちょっと溶けてからのが美味しいんで、ちょっと溶けたやつを一気食いするっていうのが、そう、でももうね、もう涼しくなったんで売ってなくて、すごい残念、うん、夏場だけしか売ってなくて。
そうですね、
奈良の産直市場にも売ってましたよ、アイスバ ー、
あ
ー、うん、うわ、そうは、果樹園さんが奈良に、
ね、
って思って誇らしかったです。もうぜひ食べてもらいたいと思って、
本当に本当に。
そのみかんバーは、
はい、
小売価格おいくらぐらいなんですか？
これはね190円ですね。
190円、
チョコレートかかったやつもあります
ね。
あります、
はい、それはなんか送ってくれるんですか？
あ、送れます、はい、あの大丈夫です。
じゃあちょっと調べましょう。すぐにでも、坂田さん、
調べましょう。
冷凍賃が高いんですけどね。
そこなんですよね。やっぱり夏場だけですか、店頭に置くのは。
いや、あの、まあ、店頭にもよりますけど、うちの会社のショップ、うん、直営ショップ来てくれたら、あのずっと
年中あるね。
あ、そうですか。
そうなんですね。
だから送るも全然あの、うん、いつでも大丈夫です、
は
い、
うん、
あのみかんバーは本当美味
しい。
ちょっとそれチェックしないとね、乗り遅れてる。
それはあれなかった、あのふるさと納税にはなかった。
ふるさと納税で出てこなかったかな。
ふるさと納税難しいんですよね、あれ。レイトチンがすごく、
そっかそっかそっか、
あるそうか、乗せにくいという。
なるほどなるほど。でも佐田君えらいね、あのちゃんと自分のふるさとにふるさと納税して、
ね、そうでしょ。なんかね、商品券のやつとか問題になったりした
ね。僕もでもね、全然関係ないあの地方自治体にふるさと納税してしまってるわ。
あの一部僕もあるよ、うんうんうん、なんか、うん、ブドウ食いたくなった
り。ああなるほどなるほど、
うん、でもまあ、7割か8割ぐらいは
本来、そうそう、本来の趣旨通りちゃんとやってるね。
そう、なんか和歌山市もあるけど、うん、まあ、和歌山県の中で7割だったり、
うん、
北川町なんかコーヒー頼んだりとか、なんかあ、こんなもんあるんだなとか、うん、はいはい、こういうのって和歌山に作られてんだなとかで見てたら楽しい、う
ん、だって元々はさ、その坂田君みたいに東京とかに行ってる人が自分のふるさとにの納税したいからっていう制度、
う
ん
う
ん
うん、そうですよね。
それがなんかおかしなことになってて、
正しい納税の仕方素晴らしい。
圧倒だわ。
いやいやいやいや、
模範的ですね。
感謝状を送りたいぐらい。
本当に
ありがとうございます。いつも支えていただいて。ありがとうございます。
和歌山を支えていただいて。
ね、しかもお使いまでしていただいてね。
ございます。でも確かにこちらの総和果樹園さんの商品は私ももうよく、うんうん、お使い物にお土産に、
ね、
うん、駅とかね、結構空港にも。
そうですね、う
ん、はい、サービスエリアなんかでも手に入りやすくてありがたいですよね。自信を持ってお渡しできる。
ありがとうございます、
うん、
なんかちゃんとふるさと納税でお願いした時も20個より綺麗に、うん、あの箱詰めされてました、はい、オリジナルの段ボールで、
うん、
で、兄貴に送ったりしたり、うん、まあこう本当になんていうんですか、お中元とかお歳暮で、
うん、
お願いす、発注するときはアマゾンさんで頼んでるんですけど、
なるほどなるほど、
アマゾンさんはあんまこんなこと言ったらあれかもしれないけど梱包が良くなかったです。
あ、
うん、
アマゾンはうちから出してないです ね、
だから、
直送ではないですね。
あ、さすが見るとこ違うな、うん、坂田さん。だからね、
こう割れそうな感じで、
うん、そうですね、
詰められて
て、はい、
それも具合悪いですね。
偏ってて、うん、なんか髪ぐしゃぐしゃってなってぐわーってなってたから、なんかこれもうちょっとちゃんとしたらいいのにねって言われました。兄貴に、兄貴
それ残念ですね。せっかくだったらやっぱり ね、
そうそうそう、だから僕が、うん、あれだなと思って発注するのはやっぱり相和さん、うん、ダイレクトの方が良かったなと、
ぜひダイレクトお願いしたいなと思います、はい、
そうですよね、
うん。
秋竹さんはずっと生まれも育ちも有田地方ですか？
そうですね、はい、まあ高校卒業してから2年間だけ静岡行ってたんですけども、 そこからまた戻ってきて、
うん、
ずっと有田ですね。
うーん、じゃあ学生の頃とかどういったところで青春時代を過ごされてたんですか？
青春時代ですか、
まあ、遊びという買い物とか、デートとか。
デートですか、なんかガンガン来ましたね。
ちょっとね、まあ、この飲むみかん で、 そう、酔いが回ってきちゃって、
学生、学生というとその例えば静岡とかですか、それか和歌山の時代でしょうかね、うん、
言える範囲でいいですよ。
言える範囲です。いろいろ言いにくい。
言える範囲でいいですよ。
何をしてたんでしょうね、ほんまに。あ、でも静岡はね、よく、うん、静岡行った時は結構そのいろんなバイトとか、
うんうん、
バーテンダーとか夜のバイトとか頑張ってやる、こう先輩からの流れがあったんで、
うんうん、
それは結構楽しく過ごしましたね。
うん、
みかんの勉強はやったかどうかあんまり覚えてないです。
うん、
まあまあ、でもみかんのその例えば接ぎ木技術とか、
はあ、
草刈り機の使い方とかっていうのは、そんなも別にどこでもいいんですけど、うん、マスターして帰ってきてみたいな感じですね。でもやっぱり和歌山帰ってきたらもう、うん、ずっと一応収納っていう形で農業を継ぐわけですから、うん、あとはもうみかん作りながら、
うん、
まあフラフラしてましたね、はい、
うん、
まだあの時は会社とかそういうレベルではなかったんで、
へ、うん、あ、そうですか。じゃあ近所に飲みに行ったりとか。
そうですね、
です
近所っていうよりもやっぱり和歌山市内飲みに来たりとかよくしてましたね、
うん、そうなんですね、うん、
その1日のなんていうんですかね、こう働く スケジュールとしてはやっぱり朝早いんですか、農家の人。
やっぱり朝あの仕事によっては、うん、もう昼暑くなるとやってられない仕事とかたくさんあるんで、
そう
で当時あのハウスみかんって、はい、あの温度を変えて夏にみかんを取るんですけども、はい、それをうちは結構頑張ってやってまして、
はい、
ハウスの中だともう9時過ぎるともう灼熱でいてられないんですよ。それでも5時6時からもう、はい、あの畑に入って作業して、うん、もう早く抜けてきて、ほいで農家特有のあの昼寝が長いっていうやつですね。そういう生活はしてました、
ね。その季節季節で、
あもう全然時間は、はい、もうバラバラですね。
うーん、
まあ、これは今のうちのこの会社の生産部ってあの畑にみかん畑に行ってる面々もそうでして、うん、生産部だけサマータイムってあって、昼2時間とか昼3時間とかの休憩を取って、うん、朝早く動いてでまた夕方ギリギリまで涼しくなって、うん、4時過ぎたぐらいからちょうど仕事が乗ってくるんですよ。
へ、
そういう形でちょっと生産部はあの不思議な時間帯でやってますね、う
ん
う
ん
う
ん、独特ですね、
うん、面白い
やっぱり、うん、へ、さあ今日も一曲どうしましょう、聞きたい曲ありますか。
そうですね、今度はちょっとじゃあ、うん、あの洋物をお願いしたいなと思います、うん、これちょっと古い曲なんですけども、うん、あの僕の大好きなレディオヘッドという UK ロックの、はい、うん、今でもまだ活躍しておりますけども、うん、それ の, あの第2作目のアルバム、うん、これが世界的に大ヒットしたアルバムで、うん、あのザ・ベンズっていうんですけども、うん、その中に収められてるジャストっていう曲ですね、うん、これがあの素晴らしくいいんで、うん、ぜひお願いいたします。はい、
はい、聞いてみましょう。レディオヘッド、
いいです ね,
ね, ねかっこいいですよね。
学生時代聞いてたんですか。
そうですね、よく学生からちょうど社会人になるぐらいのあたりですかね、うん、これ聞いてた、
うん、ロック系を、
ロック系ばっかり聞いてましたね、うん、当時は、
うん、
90年代
ですよ、ね、メロコアっていうのが流行ってて、
うん、
であの当時の UK ロック、うん、アメリカロックもいっぱい聴いてたような気がしますね、うん、はい、
うん、畑でも聴いたりしますか。
畑は当時はどウォークマン、
うん、
ウォークマン邪魔ですよね、
ポケットに入れるとちょっと ね, ね,
そうなんですよ、
落ちそうになるし、
うん、私帰ってきた頃にちょうど携帯が、ね、あの出始めまして、うん、あの覚えてます P101 ハイパーっていう棒状の、
はいはい、
棒状のやつなんですけど、
あ、なるほど、
あれを帰ってきた時に買ったけど、地元はまだ誰もないし、当然音楽なんてならないし、
う
ん、
そうですよね、
だからあの音楽聴こうと思ったらウォークマンとかになるんで、
うんうん、そうでした。
畑ではもうラジオですね、
うん、
ひたすら、
うん、はい、あ、そうですか、
はい、もうずっと聞いて
ましたね、大音量で、
大音量で、周りには誰もないんで、
うん、
はい、基本的にあの FM が有田は山に囲まれてるんで入りにくいっていうことで、うん、FM 徳島ばっかり聞いてましたね。
あ、そうか、入りますもんね、はい、対岸のね、
そうなんですめちゃくちゃ入るんですよ、
そっちからは入るんだ、
で FM 湯浅とかは入らない、
あ、近いのに、やっぱ
山で、そう
なんです、徳島 の, あの地名めちゃくちゃ詳しいですからね、藍住町とかずっと耳へすり込まれてますね。
へー、そうなんですね、
その土地その土地の ね特色が、
そうですね、
そういうところでも分かりますね。
ねえ、でも四国もね、やっぱりみかん、愛媛とか盛んじゃないですか。
そうですね、はい、
うん、やっぱりそういうところの事情とか興味っていうか気になったりするんですか。
まあ、どれぐらいのこの糖度になってるかとか、うん、みかんの出来栄えとか、うんうんうん、そういうのはやっぱりあの例えばさ、収穫1ヶ月前で、うんうん、じゃあ和歌山の有田はこれぐらいのレベル、うん、じゃあ愛媛は熊本はみたいな感じで、うんうん、あの特によく和歌山と愛媛ってこうライバル視されてるみたいな、う
ん、いや、
そういうところ
があるんで、私たちも勝手にしてますよ、はい、
そうなんですか。
僕もなんか愛媛出身が来たら、うん、あ、ちょっと
そう、みかんの座は譲らんよっていう感じ。
ポンジュースなんか絶対飲まないしね。
飲まないです。
僕たまに飲みますよ。
嘘。
ポンジュースはね 100% みかんじゃないんで、
あ、そっかそっか、
また中身見てもらったらと
思うんですけど、そうなんですね、
そんなこと言っててもしゃ
あない。じゃあ、あんまり意識はされないんですね、その1位の座は譲れたくないみたいな。
そうですね、多分県庁さんとか、うん、例えば知事さんとか、 ああいうところの目線で見ると、うん、なんか生産量がナンバーワンやどうのこうのってあるんですけど、我々農家は別に関係ないというか、友人もたくさんおりますし、愛媛の一番ええとこの産地の友人とかも出て、どんな感じっていう連絡を、まあ、最近あまり取ってないんですけど、
交流してるんですね。
そうですね、
農家さん同士。
そうですね、その静岡の学校でみんなこう集まって、うん、農家の息子とかがやってくるんで、
うんうん、
でそんな話をしたりとか、まあ、まあ実際ねお客さんの口に入るもので、うん、あの愛媛か和歌山有枝かって言って、うん、あんまりお客さん選ばんのちゃうかなと思いますので
一番はね味とか。
そうですね、
そうですね、やっぱりでもうどうしても自然に振られるんで、うん、いくらこう頑張っても台風にやられたりとか、うん、逆にあの最近だと愛媛が台風にやられてすごく被害被ってるって、うんうん、そういったら僕の知り合いとかその学校の流れでもどうなってんのみたいな感じでフェイスブック上で見たらわひどいことになってるなって言って話したりとか、まあ、あのこうみかんを作るっていう数少ない仲間みたいな感じですね。
いいですねでもね、そういう意味で言うと、
別にほやからあの愛媛がどう和歌山がどうっちより、自分のとこちゃんと作ろうよってみたいな、そんな方向で考えてますね。
なんかすいません勝手にガイアがね、
いやいや勝手にねライバル視
してました
大丈夫ですよ、あのそんなところに行ったら僕もそんなこと言いますからねいや愛媛には負けてられませんとか、そういう時は言います。
じゃあもう一曲聞きましょうか。
じゃあ次は僕からでいいですか、う
ん、はい、
吉田拓郎の人生を語らず。
はい、吉田拓郎、
はい、人生を語らず、うん、そう1974年リリースなんだけど、うん、あの僕らよりねちょっと上の世代の人がよく聴いてる曲なんですけど、うん、なんていうんですかね、まあ、農家で働く人、僕のおじいちゃんとかおばあちゃんもそうだったりとか、うん、あと仕事でこう縫製工場とか生地屋さんとか行くとこ行くんですけど、うん、そこで働いてるこう職人さんとかね、こうすごい無口な人が多くて、うん、こう寡黙でなんか日々のことをこう黙々とやってて、それがなんかこう愛想が悪いわけでもなくて、うん、なんかこう毎日毎日こうチャレンジして、
うん、
かっこいいなみたいな、
うん、
こう大人になるとねそういう人たちのなんかこう、うん、まあ、苦労と良さが分かってきて、うん、なんかこの吉田拓郎のこの曲はその旅と人生をこう照らし合わせて語らずっていう風に言ってるんですけど、うん、まあ、ぐしゃぐしゃ語ってなくて、
うん、
目の前のこと頑張ろうぜみたいな、
うん、暑い日も寒い日も ね、
だからもう、うん、今日から無口になろうかなみたいな、
そこなそこな、
もうベラベラ語ってもしょうがないよ、
ラジオやってます
よ、たっぷり語ってくれましたよ今
まあそんなことないですけどね、うん、
いやでも言ってること分かる ね、
うん、で背中で語るっていう
そうね、うん、なんかそういう、うん、そういうのをこう感じた曲なんで、うん、なんかぴったりかなと思いました。
なるほど、
そういう背中は見てこられたわけですもんね、秋竹さんは。
見てきたんですかね何かが焼きつかれてるかもしれないですね、
はい、そしてこれから見せていく立場ですからね、
そうです、そうです、そうです、
うん、
そう、あ、そういえば僕も、うん、あの秋竹さんに一個聞きたかったお話あって、うん、
はい、
そう、あのいろいろこう調べさせてもらったら社員食堂、はい、なでしこ食堂、っていう社食があって、そこの、まあ、メニューを、うん、あのブログで紹介されてて、もうカレーライスとかめちゃくちゃ美味しそうだったんですよね
ただただメニューだけを写真撮ってあげてるんですけどね、
はい、
で本当にそのね今あの、まあ、日本だろうが海外だろうが、うん、やっぱりこう働いてる社員のみんなの健康とか、うん、そういういろんなことをこう考えて社員食堂とか力入れたりするところ出てきてるじゃないですか、
うん、
なんかもう率先してやられてるんでやっぱ素晴らしいなと思ったんですけど、うん、なんかそういうこう何年ぐらいから前からやってるとか、どういう経緯でこういうふ
う
に社員食堂って、まあ、コストも結構すごいかかるじゃないですか、きっと
かかりますね、
どういう、まあどういう経緯なのかなっていうのは聞きたかったんですよね、
まあ、社員食堂を始めたのはどうかな5年ぐらい前かなと思うんですけども、
はい、
あのうち割とこうあの若い子たちが仕事に来てくれてるんです。
うん、
で毎年、まあ、あの複数人あの大卒の新卒を雇うっていうような形をしてまして、だいたい今あの会社総和歌人本体の中で4割ぐらいが20代 の、 あの若者が、
それ
頑張ってくれてます。はい、
いろんな場所から来るんですか。
そう、
有田の出身の子も多いんですか。
有田もおりますけども、うん、まあ、U ターン I ターンとかいろんな形で和歌山県内の人もいてたら、
うん、
あの外からこう突っ込んできてくれるような大学生もいますし、一応今年も5人入って来年も一応6人内定を出してるんですけども、
すごい、すごい、ね、
だから若い子が多くなってきたら、うん、あの一人暮らしが多くなってきたんですよ。
あ、そうか。
だから地元の子やったら、ね、家帰るんですけども、うん、
はい、
で、あのこの地域ってワンルームなんて存在しないから、
そうか、あ
の全部こう普通に家族が住めるようなアパートを借りるんですね、うん、はい、まあ、あのそういう人たちには半額補助で出してるんですけども、うん、だ一人暮らしが今も十数人いてるんですが、うん、あのその5年前の当時もまあ何人かいてまして、うん、であのろくなもん食べてへんと
若いね、まあ若いとね、もうコンビニがラーメンとか、
そのね、そのに、その1年か2年ぐらい前になんとうちの町内にコンビニができまして、
お
ついに来たみたいな、俺たちも都会だみたいな感じになったんですけど、そういったもうコンビニの飯で済ますとか、
赤い子があって、まあね、安いし早いし、
そうなんです。それで普段やったらいいんですけども、うん、やっぱりこの12月とか一番忙しい時期に、うん、一番こう体力使う時に、うん、しんどいからもうあんまり食べないとか、
うん、
だんだんこうなんかやつれていくとか ね、 でね、働き盛り、まあ、育ち盛りではないかもしれないですけど、うん、でそういうところで、まあ一人暮らしやったらどうしても家とか朝とか夜はまああの質素なもんになるかもしれないんですけど、うん、せめて昼ぐらいはしっかりしたもん食べさせてあげようということで、うん、まあ、発案者は私じゃなくて私の前の社長、うん、現会長なんですけども、うんうん、であいつらにやっぱ昼飯食わしたろうよって、
いいですね、
これでもこの規模で社食やるみたいな話になってでそこに白羽の矢が立ったのが、うん、あのうち子会社がありまして、はい、ソワナデシコって言うんですけども、誰がおるのって言ったら、はい、私の母ちゃんとか、うん、母親たちが、うん、あの取締役を務めてる子会社がありまして、うん、でそのおばちゃんたちが、うん、うちの母ちゃんたちが飯作りゃいいじゃんと、
うわーそれ一番美味しい、うん、めちゃくちゃいいじゃないです
か
ね、
その面々はあの、うん、農家のまあ、嫁さんばっかりなんで、うん、まあ、畑仕事は大好きやけど、うん、まあ、大好きかどうかわからないですけどね、
うん、
あのそんな人に食べさす料理なんて絶対ありえへんって言ってたんですが、なんかある時にあのそのおばちゃんの一人が若い子の、うん、おまんらほんまに、あこれあの方言ですけど、うん、おまんらほんまにあのわたいらのご飯食べたいのみたいな感じで聞いて、うんうん、置いたらそのうちの若い社員が食べたいですって言ったもんやから、
うん、
もうじゃあいっぺんやってみるかって言って、うん、事務所を急遽でっかい釜とか買うてきて、
うん、
あので一応保健所もちゃんと通して、
はい、
あの社員食堂っていう形でオープンしたんがスタートですね、
うんうんうん、めちゃくちゃ、ね、いいですね、
素晴らしいな、
置いたらそれをやったら1ヶ月後ぐらいにあのサラメシが食いついてきて、
大好きな番組です、サラメシ、
サラメシであのみかん農家のサラメシって言って紹介されて、うんうんうん、すごい反響ありましたね、
うんうんうん、いやそんな会社で働きたいもん、
ね、
ねえ、うん、
やっぱり今もうね若い子たちがあの、うん、その社食を使ってくれててっていうんで、うん、遠いとこから来たら、うん、どんなもん食べてるんやろってすごく気になると思いますんで、うんうん、ちょっとブログにでも上げて
ね
ずっと
あの
真上から写真を撮って、
うん、
こんなん食べてますよ、あの田舎のお父さんお母さん見といてくださいね、うん、みたいな意味でブログ上げてたら、ほんまに若い社員の女の子のお母さんが、うん、お母さんこのブログ見てるらしいですよ社長って言われて、
うん、
おほんまに見てくれてるんやみたいな、はい、
いや今も僕見せてもらいましたけどめっちゃ美味しそうですね、
美味しそう、
めっちゃ手間かけてないでしょこのブログ、自分がコメントを書くだけです
ごい美味しそう、
料理は手間かかってますよ、
ぬくもりがある料理、
これ1食300円なんですよ、
ね、
外部の人は何食べ
られ
るんですか、
すぐそんな
食べたい、
ね、特殊な場面やったらまた言うていただいたら、
はい、いやお母さんのご飯、ね、いいな、
何食ぐらい作られるんですか毎日、
ね、どれぐらい40食ぐらいですかね、40
食ぐらいね、
それでもう今日はこれっても決まってるんです、
あそれはそうですよ、ね、
それはまあそれはもう何も拒否できない、うん、今日は魚とか書いてるんです、うん、何の魚かわからない
まあ、ね、
でもそういうの楽しみなんじゃないですか、逆に、うん、なんか選べたらそこでね、みんなこう揚げ物ばっかり食ったりとか、
うん、そうですね、うん、だって家庭料理で選べないですもんね、
そうそうそう、そういう話ですよね、
とんかつって言ったらみんなとんかつやしね、
うん、でみんなと同じものを食べるといいですね、うんうん、
すごいですね、
ね、あったかい会社、うん、だからやっぱり美味しいものができるのが分かりますよね、
うん、やっぱそういう背景あるんですよね、うん、やっぱり
サラメシ出したらあの新卒が3人来まして県外、うん、それもすごい、
そうです、ね、
なんとこれ採用に使えるんやなと思います
やっぱり食べ物で、ね、
横島に釣られるからね、
釣られますね、
食べ物って大事ですね、大事です。